皆さんこんばんは。たまごん印ネトラジ蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子渡るです。今日はですね、今日はというか、まず先月、すいません、急に、生放送ができなくなりまして、楽しみにしてくださっていた皆さん、どうもすいませんでした。今月はですね、先月ゲストとして予定していた先生に、そのまま、なんと、今月も予定が空いていたということで、とても忙しい方なんです。もラッキーなことにですね、空いていたので、お願いしました。今月の、ゲストを紹介します。エネルギーバランス整体師会の福井守さんです。福井さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。福井守です。
いやー、今日ね、もう、先月できなくって、すごい残念だったんですけども、よかったです。今月も、ちょうどね、
本当ですね。もう今度、いつになるんだろうって、私思ってたんですけど、よかったです。本当。ありがとうございます。
何ヶ月かね、予定が合わなくて、おいでいただこうと思いながらも、やっと7月にできてたところで だったんですけども、よかったです。
よかったです。ありがとうございます。
今日はですね、いろんなことをお聞きしたいなって僕も、興味津々なんですけれども、福井さんが今やってらっしゃるエネルギーバランス整体のことをいっぱい聞きたいんですが、でもその前に、福井さんは整体を始めて今どのぐらいになるんでしたっけ？
私、12年目になるんですよ。
12年。12年って言ったら結構ですよね。
ちょうどこの23歳で、新卒の時と同時にやはりスタートしてるので、それで、早い段階でもう12年目になりまして。
ほほほほほ。その間いろんな方法論を試してこられて。
初めはカイロプラクティックなんですよね。で、入りまして、で、僕の場合はどっかで勉強してっていう時間よりは、もう現場経験がやっぱり一番多かった、恵まれてたなと思うんですよ。その中で試行錯誤しながら、
ほほほほ
いろいろといろんなことがあり、培われてったのが、現在に至るという。
そうなんですね。もともと体のことに興味があったんですか？
ありましたね。ありまして、本当はその医学とか薬学とかそっち方面に本当は進みたかったんですよ。しかし、なんせ学力がそこまで足りなかったもんですから、だから理系で一応大学では工学部だったんですよ。
なるほど。ここはなんか、私と似てるところですね。工学部出てながら、人のことを、だって、新卒で、
そうなんですよ。
どうなったんですか？
大学在学中に、親に頼み込みましてね、カイロプラクティックの資格も取らせてもらったんです。
へえ、すごいな。結構だって理系の学校って忙しいでしょ、大学って。
そうですね。でも、そこまで、やっぱり、キツキツではなかったかなとは思うんですけど、卒論とかそんなのは大変でしたけども。
そうですよね。そうか、じゃあ在学中にもうカイロの資格自体を取っちゃってる。
そうなんですよ。
で、もうそれで就職。
最初はですね、掛け持ちやってたんですよ、私。最初1年ぐらいは、普通の就活もしまして、で、IT 企業に プログラマーやりながら、
そうなんですか。
そうなんですよ。で、
へ
週末の土日が休みだったので、土日になったら、整体カイロプラクティックの方の修行に、先輩の先生の治療院に行って、毎週土日はそれで動いたから、1年間ぐらいも休みなく やってましてね。
すごいね。
いやー、やっぱ当時はですね、
若いけど。
あれだったんですよ、今ほどスクールも多くなかったんじゃないかなと思うんですけど、とにかく資格取って辞めちゃう人が多い業界だったんですよ。だからもうはぐ、もう、やらなくなったら技術ももうなくなっちゃうし、もう脱落したら終わりだねっていうふうな脅しみたいなものがやっぱありましてね。
なるほど。
必死でしたね、当時は。
そうなんだ。まあ、実際ね、 辞めてかれる方多いんでしょうね。
多いと思います。僕、うん、同期で150人ぐらいいましたけど。
あ、そんなにいたんですか。
でもほとんどは、私当時20何歳だろう、1歳か2歳か、それぐらいなんですけども、はいはい、うん、結構40代とか50代とかの、
うんうん、
あとまあ長年30代もいましたけど、結構、ね、うん、そんな年代の方が受けに来る学校、
う
ん、あったんですよ。
へ
ぇー。脱サラをしてやるとか、
うん、
そういう業界だったような。
それなりにじゃあ本気の人たちですよね。こっからそれで食っていかなきゃみたいな。
まあでも、会社辞めてまでそれを受けに来る人はいないので、
ああ、そうなんだ。
模索してる人たちですよね。
なるほどね。
だから逃げ道があるので、やっぱり元の方に戻っちゃうというか、
なるほど。
うん、そう大変ですのでね、やっぱり、
うん、
技術ですから、磨いていくの、
うん、うん、はい。センスもだってね、当然相当ありますよね。はい、
そうですね。私本当センスなかったんですよ。
え、そうなんですか？
ものすごいセンスなかったんですよ。
本当？
もう当時、その、例えば整体の先生といえば、
ええ、
あの体が大きくて、
うん、
ちょっとごつい感じ で、力もあって。
なんか柔道制服とかそういう感じの。
そうですね。手もでかくてとか。
うん、
で、なんかその、なんか逆らえない雰囲気みたいなものを持ってる方が、ね、あの、説得力があったりとかするんですけど、
お
私真逆なんですよね。体もひょろっとしてるし、
うん、
手も小さいし、
うん、
見た目もなんか優男な感じで、
うん。若い、ね、ちょっとね、あの、リスナーの皆さんにお見せしたいんですが、もう超イケメンなんですよ。まあ、毎回ごめんね。はい、すいません。
それでもう、もう脱落する、まだ若いじゃないですか、またその当時。でもみんな、ね、みんなそれなりに社会経験積んでて、
うん、
あの来てるのに私だけ若いとなると、もう、今にも脱落しそうなやつみたいな、うん、感じでしたね。
まあ、そうなんだ。
はい、ほんと何回、もう、何回向いてないかと思ったか、死ねないですね。
で、向いてないよとか言われるんですか？
言われました、言われました。
言われるんだ。
センスないとか。
そうなんですか。
言われてましたよ。
はあ。それ、今、振り返ってみて、どうでした？それなりにやっぱりセンスなかったんですか？それとも、あったけれども、それは見えにくかったんだなってことなんですか？
やっぱり全くなかったと思いますね。私、やっぱここまで来るときに、
うん、
なんか最初からうまくできたこととか、
うん、
あの、全てに置いてないんですよね。
そうなんだ。
はい。あの、例えば、患者さんが来て、患者さんと、うん、最初からスムーズに話せるかとか、
うん、
そんなことも全然能力なかったですし、
へぇー。
本当なんですよね。これ言うと、まあ、信じてもらえないかもしれない
です。でしょ？みんな意外に思いますよね、それ。そんな話すると。
本当話すのも下手で、だから今こうやってラジオでね、話させてもらってますけど、
うん、
今も人前で話させてもらってますけど、
うん、
いやーよく、まあそうなったなって昔知ってる人からは思われるんじゃないかなと思いますね。
そうなんだ。
はい。
なんかちょっといい話。
だから、苦手なものほど、ね、磨けば得意になるんじゃないかなっていうのは、うん、自分の経験通すと、そうかもなって。
はぁ。じゃあ、ひたすら、こう、試行錯誤していく中で磨かれてきてるってことですか？
やっぱりですね、最初の6年ぐらいは、
うん、
カイロプラクティックをもちろんやっていて、
うんうん、
なんでしょうね、やっぱり一般的に言われる一般論としての健康学というものに則ってもちろんやってまして、
うんうん、
で、大体、その、業界的に、整体という技術で取れる、としてもやっぱ限度があると、するとですね、
うん、
まあこれぐらいが限度だろうみたいなところまでが最初の6年ぐらいでいったかなと思うんです。で、そこまでやっぱりやってまして。
うんうん
うん、で、その後ですね、今のこのエネルギーだ、なんだっていう話につながってくる、あの階段を登ってたというか。
なるほど。
はい。
なるほどね。それは、その、6年間は、回路、をやってた。他のもいろいろやってたんですか？
いや、他のこともやっぱ勉強とかしましたけど、でも、なかなかこうスクールに通うお金もなく、
うん、
ですので、もうできる限り、例えば、うん、手が届く範囲のもので、
うんうん、
はい、本読んでみたいとか、
うん、
いろいろしましたけど、
うん、
でもやっぱり手触りで得たものの方が当時も多かったかなと、思いますね。はい。もちろんいろんな勉強は身になってるとは思うんですけど。
なるほどね。じゃあその手を通して 体験して、
はい。
まあ、その一人一人の患者さんに、
はい。
最善の何かをこう提供したいっていうふうにやってきてる中で磨かれてきてると。
そうですね。
うん。そっか。で、それが、まあ、6年ぐらい経ったところで、それなりにこの方法でいけるところはこの辺かなっていうのは見えてきた。
そうですね。
うん。
それぐらいがありまして、
うん。
あの、なんか、自分の中では完成したような感じという か、
うん、うん、うん。
例えば、どっかに行って取れなかった症状が取れたとか、
おうほうほう、
そういう事例もちょこちょこちょこちょこやっぱりあってですね、
うん、うん、うん。
常識的にもうここまで限度来たかなっていうのがあったんで、
うん。
それというのもあって、まあ、独立したんですけども、はい。
で、そこで終わらなかったんですね、だから。
終わりませんでした。
それは何があったんですか？
結局独立しまして、
ええ、
私は今は東京の中目黒なんですけど、
はい、
当時修行中は神奈川県でやってたんですよ。
ほうほうほう。
で、そこ独立してから、はい、実家が私今三重県にあるんですね。
はい、
三重県で、オープンしたんですけど、
うん、
まあ、いわゆる田舎って、うん、お店とか新しくできるところもないような状況で、
うんうんうんう
ん、なんか私すごい自信満々で、
うん、
なんかそこでオープンして。
ここまでやったぜっていうのを
考えてね。自分ならできるぐらいの、
うん、
勢いでですね、
うん。
その、まあ、農家さんたちの多いところなんですけど、
そ
こでお店をオープンしまして、
はい、
でそこでやり出したんですよ。
うん、
そしたら、普通先輩って神奈川でやってた頃は、
はい、
だいたいまあ40代とか50代とか、
うん、
そういう年代のまあ人たちが来るイメージだったんですよね。
うんうんうん、
で今ちょっと申し訳ないのはお断りしてくるカイロプラクティックと生態混ぜてちょっと話しちゃってますけど、
はい
は
い、
だからまあ私の中ではカイロも生態も似てるようなもんだなと、同じ分野だなと思ってまして、
うん、
まあちょっとそこだけお断りさせていただいて、
はい、
田舎の、三重の田舎に帰ってオープンした時に、
うん、
来るお客さんが、お年寄りが多かったんですね。
うん、
あ70代以上、80代、90代とか。
90代
の人を未だに見てますけども。
あ、そうなんですか。
いらっしゃるんですよ。
へ、
それで、普通はお年寄りは、どっちかと言ったら、保険が使えるところに行くんですよ。
うんう
んうん、ただお医者さんにやっぱ行くんですよね。
うん、
でも、そこの地域は、やっぱり、自分がそのお年寄りの人が病院に行こうと思うと、車で乗せてもらわなきゃいけないもんで、
うん、
家族の人に遠慮して、行ってないとか、
うん、
痛いけど我慢してるとか、っていう人が実は多かったんですよ。オープンしだしてから、で。そういう人が自転車でも通えるからっていう距離で、僕のところにいらして。
なんと。
はい。
ちょっと待って、80代の方とか自転車乗ってくるんですか？
80 代の人は、
うん、
自転車乗ってきますね。来ますよ。
もういいじゃんってぐらい健康ですね。
ほんと、自転車乗ってくるし、歩いてくる人
もいましたね。皆さん、ある意味ベースラインとしては結構元気なわけですね。
元気です、元気です。
うん。だけど、まあもちろんね、その年齢になったらいろんなとこ痛かったりとかあるんでしょうけども。
はい。
へー、これでやって来られて。
で、来られて、
うん、
で、見るんですけど、
うん、
まあ、腰痛とか相談されて、
はい。
いつから腰痛いんですかと言ったら、
うん、
いやもう15年前から痛いですよとか。そういうね、人たちなんですよね。
うん、
でもちろん骨をボキボキ矯正するとか、今までそれこそカイロプラクティックだからやってたんですけど、
うん、
いやいや危なくてできないですよ。
うんうんうん、
それ今まで自分が自信持ってたものがあって、それはそれでね、使えなくはないんですけど、うん、全然それじゃ足りないんですよね。
なるほど。
その方たちを。要は、病院行っても、
うん、
正直あんまり相手してもらえないような人たちが来るので、
うんうん、
そりゃ、すごい、修羅場だったと言ったらですけど。
なるほど。なんというか、ある意味、困難事例だらけだったわけなんですね。
本当ですね。でも、今思うと、それが、うん、よかったなと思いましたけど、
うんうん、
思うんです。もうその方たちの、年季の入ったある種体に、バシバシ鍛えられたなって。
うんうん、必死ですもんね、うん、きっとね。
必死ですね。なんかこう、でも面白いのが、必死でやるじゃないですか。
はい、
もうね、常識的な当たり前なことやってても絶対取れないんですよ。
お
で、あれですよ、骨折してるような人も、 来るんですよ。
へぇ、
その骨折に気づかないで。
へぇでね。例えばどこが折れてるんですか？
腰とかですよ。
え、腰ってその、脊椎が折れてるん
ですか？そうです、そうです。びっくりしますでしょ。腰折れてても人間歩けるんですよ。
そうなんですか。
はい、歩いてきましたからね。
何
か。
骨盤にひびが入ってますとかじゃなくて、脊椎折れてますって世界
は。脊椎折れてますとか。
うわ、そうなんだ、そんな歩けるんだ。
歩けるんですね。びっくりしました。ものすごい痛がりながら歩いてきますよ。
うわ
女性って強いなと、まあ結構おばあちゃんが良かったんですけど、女性って強いなと思いましたね。
はあ、もうなんか、ちょっとすでにお腹いっぱいになってきた。
ですか。
いや、いいですね。でも、すごい面白い、うん。そうなんですね。で、そういう人が歩いてきて。
これだから折れてるかもしれないから、病院行った方がいいよとか言うじゃないですか。
はいはいはい。言いますよね、当然。
でも今触ってもらってちょっと気分が良くなってるから、うん、相手のおばあちゃんも、
うん。
いや、なんかもう今ので良くなった気がするとか言ってね。
うん、
嬉しそうに帰って行って、
うん、
後からその家の娘さんに聞いたら、うん、おばあちゃんやっぱ折れてたって。
やっぱり折れてたじゃねえよって感じ。すごいなぁ。でもその痛みは一時的には、収まるんですね、それ。
やっぱり、なんか変わるんでしょうね。だけど、だからあれですね、折れてる時の痛み方って、普通の痛み方とやっぱ違うので、
うん、
確かにわかりますけどね。
うん、
これ折れてるなとか、
うん、
そういうのも鍛えられましたね、その時に。
はぁ、じゃあその、なんていうのかな。普通、整体に来ない人の体まで見られるっていうか、診察できるって言ったらいいのかな。その、見立てられるようになった。
そうですね。大体まあ、正解がね、みんな、もちろんやるとそれなりにいろいろ正解得られるとは思うんですけど、
うんうんうん、
あんまり来ない層の人たちですよね、うん、あの、お年寄り、70代以上って、
うんうん。
で、僕の中でお年寄りって言ったらもう70代以上ってもう決まっちゃったんです、その時に。
なるほど。
あの、人間もう年だなと思っているのは70代以上だなと思ったんですよ。
何かがそこでもうガラッと変わってくる？
やっぱりですね、いわゆるまあちょっと、あ、いわゆるもう、老衰というような、うん、自己注意力自体が低下してきてるなっていうのを、
なるほど。
が、顕著に現れるのが70代以上で、
うん、
60代までは、まあ、
元気です。普通に元気。
普通に元気で、普通に自己注意力回ってくれてるので、
うん。
うん、
なるほど。じゃあ、そういう自己注意力自体が低下してきた、年代の方たちを見るようになって、
はい。はい、
で、そこで必死にいろいろ、どうしたらいいんだろうってことを、
はい。そうですね。改めて勉強しだしましたね、うん、そこで、
うん。
その時には、あの、もちろん、どっかに行って勉強したりとか、そういったこともやっぱりしまして。はい、もうその時に勉強しようと思っても、もう要は、例えばテキスト、書店で売ってるテキストとか貼っても、はい、載ってないんですよね。
うん、
だからもう、奇跡ぐらいを求めて。
もう自分で見つけるしかないっていうところなんですね。
いや、ほんとそうでしたね。で、当時やっぱ出会った先生とかもいて、やっぱり影響を受けた先生もいるんですけども、うん、結局まあ、その現場に行けば自分一人で、
うん、
で、自分には自分の患者さんがやっぱいますから、うん、自分に当てがわれた環境と、うん、まあ、そこではもう日々もう研鑽というか、
うんうん、
一時朝6時からやってたんですよ、その時。
6時？
はい。その時に、で、朝4時半とかに起きて、
ええ、
6時に、店を開けて。
何時までやってたんですか、それで。
それで夜の普通に8時とかまでやるんですよ。
すごい。へぇー。なるほど。
なんか楽しい思い出ですけど。
でそんな中で何か見えてくるものがあったのが今に続いてきてるってこと
ですね。そうですね。やっぱり、
うん、
やっぱりその体自体がそのまあ様々なものに反応してるんだっていうのをあるところで教わって、
はい、
じゃあどんなものに人間の体って反応するのかなっていろいろ実験してですね。
うんうん、
で要はその大きな力をグッて加えて良くするのではなくて、
うん、
微細なその反応ですね、体の微細な反応、うん、何に反応するかをいろいろ見ながら、
うん、
微細な反応も数多く積み重ねれば、
うん、
すごく安全に、
うん、
そしてすごく 画期的に良くなるというようなことをその時は手探りで。
なるほど。
出まして。
へ
ぇー。あんまりこう力を使わないで、
はい。
こう、ほんとお年寄りってあれなんですよ。お年寄りとかも、まあ他の人もいろいろいますけども、要は、症状が、まあ繊細なんですね。で、いろんなところにもちろんガタが来てるんですけど、極めつけの一点というか、
はい、
極めつけのポイントはここだっていうところを、
はい、
見つけないと取れないんですよ。
なるほど。あ、逆に言うとそういうものがあるわけなんですね。
あります、あります。
全部がまんべんなく悪くなってるというよりは、ここなんだっていうのがあるんだ。はい、
そうですね。痛みで訴えてくる場所が、例えば腰だったら腰であるとして、
はい、
そうするともうお年寄りって腰も曲がってますし、
はい、
骨もちょっと、なんかこう、癒着してるというか、一塊になっちゃってるようなところもあったりして、はいはいはい、その中で、もう極めつけのその一番の核みたいなものを、
うん、
探すんですよ。ただも
う
すごいこう繊細な手つきで、でそのポイントを見つけて、こっから痛みが来てるというのを見つけて、そこを取らないと取れない。
だけどそこに働きかけると取れる。
取れてますね。
それは痛いその部位とは限らないわけですよね、おそらく。
痛い部位とは限りません。うん、はい。そうなんですね。だから、要はそこに、なかなか、そこまで見てもらえないっているだけで、
うん、
お年寄りの人って結構、本当は良くなる人っていっぱいいるんだろうと僕は思ってるんですけど。はい。
なるほど、面白い。そうか。それが、
はい、
はい、いいですよ。
いいですか、うん、だから、神経尖らせて、手探りをがすごく大事なんですよね、当時。
うんうんうん、
もう柔らかく触ると。
うん、
強く触ると分かんないので。
うん、
ということにこう切り替えていくわけです、途中で。
ほうほうほう
方針を、
はい。
今まである程度強く触ってたものを。
うんうん、
そうすると、他のお客さんから前の方が良かったとかね、言われるんですよ。前の方が気持ち良かったとか。
痛いところをね、ぐいぐいやってほしい人もいますもんね。
そう。当時はそういう、まだ新しい技術を求めながらも新しい技術も見つかってないですし、
うんうん、
とはいえ前のことをやるのも嫌ですし、
うん、
中途半端なんですよね、
うんうんうん。
そうするとね、何人かの患者さんから、先生も前の方が良かったからもう前のにしてとか
うん、
でもが、かたくなに聞かなかったですね、そういうこと、はい。
その時期は結構きついですね、心細いっていうか。
はい、もう本当、あれでしたね。でも、なんかこう、まあ分かってもらえないのも辛いさもあるんですけども、うん、でもやっぱり施術やっていて、例えば新しいことを模索していて、
はい、
今まで以上に取れることとかが起きてくるんですよ。
うん、
そうすると、
うん。
それを目の当たりにしちゃうと、
うん、
前のやり方もできないんですよね。
確かにね、そうですよね。
はい。
で、そもそもやっぱ、ね、福井さんご自身がすごい探求者っていうかね、
うん
うん、研究者的なところも、もうもろにお持ちな方だから、
はい。
これもっと見てみたいっていうのも当然出てきますもんね。
ありますね。
うん。
はい。なんかこう、結局、どうでしょうね。また私がその、いい修行をさせてもらえたのは、
うん、
やっぱ年齢も、要は整体師が、その20代で整体師デビューしてるって、多分僕の年代少ないと思うんですよね。
うん、
今はいるのかもしれませんけど、
うん、
当時同級生で同じような年齢の人って本当にいなくて。
はい。
で、だから、他の先生って、それこそ、まあ30代、40代とかで、制服着出したらそれなりの先生に見えるから、
うん、
お客さんもそんなに厳しく来ないんですけど、
うん、
僕20代ですから注文多いんですよ。
わかる。
絶対こんなの無理だってというようなことを求められるから期待に応えざるを得ない、応えざるを得ないと言いまして、
うんうん、なるほど。でやってって、そうするとその、はい、なんていうのかな、福井さんの手の感知力がを上げていったわけなんですね。
ある意味。上げますね、やっぱり、
うん。
当時僕はその技術探求しだしたときに、
はい、
なんかその、今までやってきたことに対しても、もちろん、自分が変な知人があったからよかった、あったんですけども、うん、 でも、技術探求するなら、それこそとことんやろうというふうに思いまして、
うん、
やっぱりこう、先生って先生らしさを出そうという、
うん、
いつの間にかそういう自分がいたりとか、
うん、はいはいはい。
なんかこう、痛み取れてないけど、
うん、
まあなんとか取り繕っちゃおうとする自分がいたりとか、うん、やっぱそういう変な癖みたいなものが、うん、
はい、
変なうまさっていうんですかね。
うん、なるほどね。
染みついてきちゃうと。
はい。
で、そういうのをもう一切またその時にやめてですね。
うん。それはご自分で、あ、やってるなって気づいて手放していく感じなんですか？
そうですね。なんかこう、来れなかったらどうしようという恐怖というんですかね。でももちろん来てる人たち、お年寄りですごいハードな人たちですから、
うん、
取れなくてももしかしたら当然かもしれないっていうのはもちろんあるんですけど、
うんうん、
でもそんなこと言ってたらキリがないので、
うん、
いや、取れないのがおかしいぐらいで自分が思ってですね。で、やっぱ、痛みを、が、その、うまく取れない時の自分って、
うん、
いろいろ説明するんですよ。
うん、
なぜ今こうであでとかっていうのをすごい弁明してるというか、うんうん。
なるほど。
そうするとなんか頭が納得してくれたらそれで、ね、なんかそれ以上要求されなかったりとか、
うん、
なんかそのなーなーなんて言うんでしょうね。患者さんと先生の間での、なんかちょっとした、まあ折り合いみたいなものがあって、
うん
うん、それが嫌でしてね。
なるほどね。
だから、
ですね、
そこも、例えば、施術するときに、
うん、
施術中に一切話をしないとか、
へぇ、
はい、説明もしない、
へぇ、
話もしない、で、施術して、最後に、痛みどうですかっていう一言だけを聞くんですよね。
うん、
その一言聞くのって結構怖いわけですよ。
うん、そうです
よね。その、技術がない
って言って。そうですよね。
まだ痛いですか言われたら、次の人待ってるじゃんとかいう風になるんですけど、そういう怖さみたいなものがあっちゃダメだなって。そうですね。そういうの、ものすごい不親切な先生でした、その当時は。説明してくれないし、何やってるかわかんないし、それで痛みどうって聞いてくられると、一瞬なんか、キョトンとされるんですよね。だからもう、だからこそなんか、その、取れてるか取れてないかの一点で勝負。勝負に持ちかけたと言ったらあれですけど。
なるほど。
そういうことやってましたね。
でもそうやって、今お聞きしてて思うのは、
はい。
患者さんご自身の自分の体に対する感度も上げてることになりますよね。
そうですね。それなんですよ。例えば優しく触る、強く触ると、
うん、
強くグギ触ると何やられてるかなんとなくわかるわけですよね。
うんうん、
あ、聞いてる聞いてるとか。
うん、
で、まあ、例えば、客商売でやってたならば、聞いてなんぼだと思うんですけど、
うん、
でもその、本当に良くしようと思うときには、
うん、
優しく触るじゃないですか。
はい、
で何やってるか分かんないじゃないですか、こっちが。うん、そうするとね、こう、相手がこう、え、何してんのってこう、覗き込んでくるというか、
うん、
向こうもこっちに、
うん、
神経を向けてくれるんですよね。はい。だから、向こうの感度も上がるんだと思うんですよね。
なるほどね。で、そうやってやってって、
はい。
まあ、さっきおっしゃったみたいに、ここっていう一点が見つけられるようになってきて、
はい。
それが、その後、今のところにはどうつながってくる感じですか？
結局ですね、そうやっていろいろ模索してやってるじゃないですか。
はい。
で、今までの触り方も変えて、
はい。
優しく触ったりとか、
はい。
で、例えば、その、こっちの施術者の、意識にも相手の体が反応してる。っていうことまで行くわけですよ。こっちの意識、どういう意識で体に触れてるかとかにまで、向こうのその人間の、まあ、今だからはっきり言えるんですけども、相手の細胞自体がなんかこう反応してくれる。そんな些細な、要はもう、使えるものを使うぞみたいな。聞くならば、それでもいいっていう感じでやってると、そういうことも本当は使えるんですよね。で、そうやってやっていきますと、それこそ痛みもどんどん取れてくるし、
うん、
今までの自分じゃ到底できなかったことができるようになってくるので、
うん、
結果的に、あ、上達したんだなってわかるんですよ、
うんうんうんうん。
でもそのうち何やってるのかわかんなくなってくるんですよ。生体って言いながらボキボキしないですし、
うん、
世間一般で認知されている生体とは、
うん、
かけ離れちゃったんですね。それからやっぱり、まあ1年、2年経ってくると。
うんうんうん
そのうち自分も何触ってんのか分かんなくなってきて、
うん、まして、
うん、 ね。とにかく結果は出るし、不思議がられるんですよ。
うん、
なんで取れるんだろうとか、
うん、
全然触ってないように感じるのになんでって。困りましてね、正直。
うん、
本当に一時。で、僕もその説明しようと思うと、
はい、
的確な言葉がわからないので、
うん、
まあ、つまり、こうこうこうでああでって長い話するわけにもいかないですし、
うん、
これは何やってるんだろうっていう。ってなるんですよね。
なるほどね。
だから一時後悔しまして、
ええ、
こんな説明に困るし、なんか良くなったけど、狐につままれた感じでお客さんも帰っていくわけですよ。
うん、
まあ、患者さんも帰っていくわけですね、
うんうん。
で、うまく説明できない。で、患者さん、受けた患者さんも、
うん、
なんかすごい良かったけど、説明しようと思っても説明ができないって。
うん、
いうことも言われたり、そうだろうなとか思っ
ちゃう。とにかく良くなったんだよとしか言いようがないみたいな。
はい。で、ポツンとなんか一人になっちゃったんですね。
だ
から正直なんか、こんなことになるなら、普通の整体師やったらよかったとかね、思ったこと、本気であります。追求しすぎたって。
そうなんですね。
思いました、本当に。
なるほど。
はい。
で、その、なんだかは、何をやってんだか自分でも説明もつかないことになったところで、
はい。
ちょっと、体系的な説明をつけるようにしてったってことなんですか？
いや、あのですね、
うん。
これもちょっといろんなストーリーがあるんですけど、
ええ、そう、そこからどうなるのかってね、本当にすごい興味ありますね。
そう、ちょうどですね、
はい。
まあ、そういう技術を磨いて、ものすごい自信をまた持ちまして、
ね、うん。うんうん
で、まあ、三重でやってた店舗から、その、次の店舗出そうと、
うん。
ちょっと話長いんですけど、いいですかね。うん、
はい。
次の店舗出そうと思って、
うん、
その三重県内でどっか出そうかなと思ったんですよ。
はい。
で三重県内でいろいろ探したけど、
うん、
やっぱり、まあ、同じ県内だから、あんまり変わらない感じがしたんですよ、雰囲気が。
うん。うん、
じゃあ、名古屋に出そうかなと思ったんですけど、
うん、
名古屋はもう、経験がないというか、僕住んだこともないから、
うんうん、
ちょっと全然わからない。
うん。
で、その次に、じゃあもう思い切って神奈川に出そうかって思ったんですよ。
うん、
で、神奈川出そうと思ったら今度物件がないんですよ。こういうような。
うん、
で、もうだんだん麻痺してきて感覚が。じゃあもう東京行ったら物件あるだろうと思って。
うん、
東京にしたんですよ。
へ
ぇー。で、今中目黒ですけど、
はい、
最初その普通のアパートを中野区ぐらいに借りましてね。
うん
ちょっと視察もしたいから、
うん、
とりあえず中野区に1個借りようと思って借りたんです。うん、
はい。
で、借りて、引っ越しをして、
うん、
帰ってる途中で、
うん、
東北の大震災が、起きたんですよ。
おー、え、借りて
引っ越しして、
引っ越ししました。
2、3日そこで、
あ、いたんですね。
準備して、
うん、
1回ちょっと、三重にもまだその時患者さんいるもんですから、
はい、
三重でもお店までやってたので、
はい。じゃあ、三重
に一回ちょっと戻って仕事しなきゃと思って。
うん、
戻ってる途中に震災が起きて。
戻ってるまさにその最中ってことですか？
最中なんですよ。
はぁ。
そしてもう、その時って関西方面から東京の方に行く人って一切いない。
うん。
な状況だったんですけど、僕借りちゃったので、
うん。
もう行かざるを得ないというか、
うん。
そういうふうに、こう、東京編がある種スタート。
なるほど。
したんですよね。
激動の東京編。
そうなんですよ。もう行って帰ってきて、次行った時には状況が全然違う。
そうっすよね。
電気全部消えてますし、節電で。
うんうんうん。
で、まあそんなんで、うわ、すごい時に引っ越したなぁなと思ったんですけどね。
あ。
で、まあ、そこから東京が始まり、で、それでもう、それからもう3ヶ月ぐらいした時にはもう中目黒に次の物件を見つけてですね。で、もうオープンしちゃえと、いうこと、
うん、
オープンしたんですよね、中目黒で。
は
ぁ
は
ぁ。そしたらでも、震災の後ってちょっと、今思うと、
うん、
あの時って一番こう、お客さんっていうか市場も冷え切ってて。
そうですよね。
みんな飲食店もヒーヒー言ってるような時なんで、
うん、
誰も来ないんですよね。
うん、
あらと思ってる。
はい。
で、結局、誰も来ないから、
うん、
もう最終的には、もう何もしないことにして、
うん
ぼーっとしてたんですよ。
お
はい。ぼーっとしてたら、
ええ、
何も、その時確か老子かなんかの本を読んだんですよ。そしたら、まあ、何も、なんかこう、焦っていろいろやろうとしたって、
はい、
結局、 本来来る運命があるなら、じっとしてても来るんだから、みたいな感じのことが、
確
かに本当にそう書いてるか分かんないんですけど、
うん、
僕はそうやって読み取ったんですよね。
うんうん、
あ、じゃあいいやと思って、ぼーっとしてたら、
うん、
それでも、その中にふっと巡り合う患者さんというのはやっぱりいてですね。
うん、
で、その当時僕、さっき言ったように、自分の技術に対してまだ体験も何もない状態で、入ったなとかなってたんですけど、
うん
うん、その時にたまたま現れた患者さんの体をやってる時に、ふっと、ああ、エネルギーを整えてるんだなって一言がポンって浮かんじゃった
ん
ですよ。なんかしないんですけど。
ふと
分かったんですよ。
はあ。
何触ってるかだんだん分かんなくなってきたような、それこそそれがもっともっとそうなってからも時間も経ってた時に、
うん
うん、静かに過ごしていて、ある日時来た患者さんの体を見てたら、
うん、
ふっとそういうことが浮かんでしまったんですよね。
なるほどね。
あ、これはエネルギーだというふ
う
に、
うんうんうんうん、
患者さんと話してる中でふっとね、浮かんだ。
なるほど。
ですよね。
うん、
でそれからぼーっとしてたら、
うん、
また縁で来る患者さんがその時いらっしゃって、
はい、
その人はなんかこうコンサルタントとかそういうことをやってるような、
うん、
結構実業家っぽい人だったんですよね、
はい、
その人が来て施術したら、うん、その人がすごい感動して、
うん、
ものすごくいいって言って、その僕は今までゴッドハンドって言われる人にも見られたことがある、見てもらったことがあるけど、福井さんの方が一番いいよとか言って、すごいこう、テンションがブワーッと上がってたんですよ。僕、施術しただけで何も言ってないんですけど、それから1時間ぐらい経ったまま話し続けて、
うん、
福井さんの施術ね、そうなんですよ。福井さんの技術に名前ないんですか？何か名前は？って言われて、
うん、
いや、僕の中ではエネルギーのバランスを整えてるっていう言葉が、まあ、ふと、ついこの間浮かんだ名前があったんで、浮かんだんですよねって話をしたら、エネルギーバランス整体いいじゃないですか、絶対その名前を世に出した方がいいですよって言って帰ってって、なんかその言葉にも重さがあったというか、だからそれをこう、それで名刺を作った、改めて名刺を作ったところから今に至る。
ほー、なるほど。
いや、なんかいろんな、体験をして、ということですかね。
ですね。一回その名前がついてみると、
はい。
あ、確かにこれはエネルギーのバランスを整えてるんだなって、また整理されてきたりするわけなんですかね。
ですね、うん、まずそのエネルギーバランス整体って言葉が浮かんで、確かに正しいと思ったんですよ。
うん。
でもその名前を世に出したときに、
うん。
何言ってんだろうってなるかったんですよ、僕。
うん。
なんかこう怪しいとか、
うん、
で僕もそれ何かこの名前怪しくないかとか、
うん、
自分でも思ったりとかしてたんですけど、
で
ただエネルギーっていう言葉は物理的な言葉なので、
うん、
じゃあ今度僕の中で起きた課題としては、
うん、
じゃあエネルギーって一体何なんだろうかということをちゃんとまたこう理論的に詰めていかなきゃなという課題が一個
でき
ましたね、
うん、
だから的が絞れて、
なるほど。
よかったんですよね。言葉が浮かんだことで。
そういうのありますよね。で、エネルギー。
はい、エネルギ
ー。うん。
体のエネルギー。
体のエネルギー。
はい。体のエネルギーって、喋っていいですか？
はい、いいです、いいです。
体のエネルギーって、まあ、エネルギーって一言で言うと大きな話で分かりづらいんですけど、
はい。
例えば、カイロプラクティックの世界でもそうですが、よく体がこう歪むっていうふ
う
に言われるわけなんですよ。
うんうんうん、はい、
骨が歪む、骨盤が歪むと、
うん、
で。もちろん僕の感覚だと、まあ骨が歪むから体が歪むっていうふうに教えられるんですよね。
うんうん、
しかし、よくその時にやっぱりエネルギーっていうものを満たす時に思ったのは、いや骨が勝手に歪むわけないんだから、
うん、
エネルギーが中で骨を歪ませるエネルギーが働いてないと、歪まない、
うん。
というふうに、が言えるなって、やっぱ思うわけですね、
うん。
で、そうやって考えてきますと、物理的に体を解剖していくとですね、
うん、
体に起きてる歪みというのは、
はい、
まあ、体の中に起こってる波なんですよね。
ほうほうほうほう。
いろんな振動の波。
はい。
その波に合わせて体が歪んでるんですよ。
うん、
で体に起こる波って、じゃあなんで、まあ、体って波とか振動が体の中で起こるわけなんですけど、
はい、
でそれに合わせて肉体が動いてると、
うん、
でその振動や波のことをまず私はエネルギーと一つ言ってるんですけど、
うん、はい、
で、まあ、それはなんで起こるのかなって考えていくと、
うん、
理由はいろいろあるんですよね、
うん、
例えば血液だって常に流れてますから、
はい、
体の中ってずっと動いてますし、
はい、
まあ、心臓は振動してますし、
はい、
何よりももう常に頭は動いてれば目も動いてれば、はい、体もこうやって、はい、まあ、口で話しながらも全身動いてますので、
うん、
常にまあ体が振動していくわけなんですよね、
はい、
そうするとある、まあ、その人間ってどうしても横着ですから、
うん、
動かしやすい動き方とか、
はい、
使いやすい部位が出てくるんですね、
体。うん、その人その人って意味ですか？
そうなんですよ、
うんうん、
その人にやってがわれた環境もみんな違うので、
は
っきり言ってみんな体が歪むとしたってみんな違うんですよね、
うんうんうん、
でどんな刺激に、まあ、どんなものが刺激になるかも人それぞれ違いますから、
うん、
はい、なのでそういうものをいろいろ浴びながら生きていて、そういうエネルギーの波みたいなものを日常浴びながら生きていて、
うん、
その結果、まあ、体の中に、まあ、ある種のエネルギーの絡まりというか、
うん、
偏りが起きちゃう、
うんうんうん、
でそのエネルギー振動に従って体が歪んだりとか滞ったりとか、うん、固まったりとかしてるというふうに言えるんですね、
うん、
だから、まあ、それを今まで僕らはその生態というのは骨を整えて取ろうとか、
はい、
そういうことをしてたんですけど、では振動とかが原因になってるんであれば、振動や波の絡まりや歪みが原因になってるんであれば、
うん、
それそのものを取ってあげた方が、
うん、
全部スッキリするなと、
うんうんうん、そんなことができるんですね
人間なんかやろうと思ったらできるんですね
それね、僕体験講座みたいな、
はい、
ミニ講座にね、参加させていただいたことあるんですけども、
はい、
結構衝撃的だったんですよ。
本当ですか？
うん。何しろそのエネルギーの流れが見えるっておっしゃってましたっけね。
僕見えますね。
うん。
見えるというか目では見えないんですよ。
はいはい、
目では 見えない。ただ、
わかるんですよね。
体に、まあ、もちろん眺めた時にわかるし、
うん、
体にパッと触れた瞬間には、
うん、
体の中の、
うん、
って言うんでしょう、体の中の振動の形、その人の体の中でどこ、うん、どういう振動が起きてどういう絡まりが起きてるかっていうのが、
うん、
バンってわかるんですよ。
それは触っていくうちに分かってくるっていうんじゃなくて、ちょっと触ったらもう、
ちょっと触ったら大概わかるんですね。
全体がわかるんですか？
全体わかります。
はあ、そうなんだ。
この頭の中でその、なんて言うんでしょう、ホログラフみたいなものが、
はいはい、
頭の中でその人の体の、
うん、
みたいなものがバーンって
立ち上がるんだ。
へー。立ち上がるんですね。
へ
ー。で、あとそこでバーンって大きく枠として、輪郭としての体をバーンで捉えて、
うん、
あとはその細かい、
仮
説の密になってるところとか、
うん
うん、細かい、本当に、さっき言った角のとことか、お年寄りの体だという、はい、そのところを、その後にまた向いていくと、さらに、うん、具体的にわかるんですけども、うん、
この前のその講座ですごい面白かったのが、
はい、
まあ普通に皆さんバランスがどっか感が崩れてって、
はい、
その崩れた人が直立の姿勢になると安定しないのに、
はい、
その崩れたバランスの崩れた姿になると、
はい、
押してもびくともしないみたいになったのが、
はいはい、
あれがすごい印象残ってて。
だから人間って体験上はこう、
うん、
なんていうか、まっすぐに見えるんですけども、
うん、
中身っていろいろ実は、中身と外身ってやっぱ違うんだなと思うんですよね。で、中身と外身のズレがあるために、フラフラしてるんですよね。
うん、
はい。だから体を、中身で起きているエネルギーの空ばいの状態に、
はい、
まあ、合わせてあげると。
うん、
合わせてで知ってあげたりとかすると、
うん、
もちろんバランス取れるようになりますし、
うん、
痛みが消えたりとか、
うん、
そういうことが起こると。
で崩れてるじゃないですか、バランスが。
はい。
でこれを整えるのはどうするんですか？
そうですね。体に起きてるエネルギーっていうのはですね、
はい、
僕これ、 本当あの、講座とかで話すような話なんですけど、
はい、
あのですね、体が、人間の体が
ね、特別です、皆さん。
はい。はい、あの、例えば、体が左にねじれるとするじゃないですか。
はい、
ちょっとあなたの、例えば、体はちょっと左側にねじれてますよと。
はい、
だから体左に回したら回しやすいでしょうとか、
うんうん
う
ん、
ああいう、そういう事例だとしますよね。
はい、
その場合って、その左側に体をねじりたいエネルギーが発生しちゃってるんですよ。
うんうんうん、
それってあの無意識に、
うん。
でも体って正しいんですよ。絶対に。僕の中のルール、絶対これ、もう僕の中の時は今まで見てきた経験のルールなんですけど、
うん、
体は絶対間違わないなと思うんですね。
その、歪ませるなら歪んでる、その歪ませてるってこと自体が正解になる。
はい、
うん。なるほど。
なんか用事があるというか。
用事がある。
こういう言い方するんですけど。
用事がある、いいですね。
用事あるんですよ。なんか、ねじりたい。体を歪ませてまでもねじりたいし、
うん、
っていうことが起きていて。
あはあはあ、
でも、持ち主はねじらせてくれないわけですよ。
うん、うん。
まっすぐ向こうとさせられちゃうから、うんうん、そこでこうストレスが生じちゃって痛みが出たりとかするんですよね。
なるほど。
だから、でもエネルギーっていうのは体に生じたエネルギーは絶対ね、行きたがってる方向に行き切らないとね、消えないんですよ。
うん。
解消しないんですよ。
うん。
というわけで、例えば簡単な話ですけど、左にねじりたいなっていう人が、はい、体がねじれてたら、
はい、
左にあの気の済むまで回してあげる。
ほう。
ということをするんですよ。
実際に物理的に回すって。
物理的に回しても OK です。はい。
なるほどね。
これ生体、カイロプラクティックと全く逆なんですよね。カイロプラクティックが曲がってたら逆に回すことで矯正するとか、
うんうん、
まあ、その一応意識とあのに僕らが教わってきたのはそういうやり方だったんですけど、
うんうん、
歪んでるからまっすぐにしようとか、
うん、
でもそれじゃあ体が歪ませてた理由みたいなものが解消できないので、
うん、
やっぱりまた歪んじゃうと、
うん、
だから取り切れないことが起きて、
はい、
まあ取れないものは仕方ないじゃないかみたいな話にこう世の中では広くは終わっちゃってると、
うん、
はい。だけど体の中のエネルギーっていうものを僕最初混乱したのそこだったんですよ、
うん、
おかしいなと、なんでどっちに回せばいいのかだんだん分かんなくなってきた時があったんですけど、
うんうん
うん、体のエネルギーは行きたがってる方向に行かないと収まんないっていう過程をつけてやった時に全部スッキリしました、
うんうん、ほー、いや、これね、すごい面白くって。
はい。
僕が学んできた心理学の一つで、プロセスワークっていうのがあるんですけれども。
はい。
プロセスワークは、体の症状も結果的には取り扱うんです。基本的には心理支援なんだけれども。
はい。
でも、心の状態が体に現れるし。
はい。
うん。で、そうした時に、まあ、心にしても体にしても、未完了なものを完了させるって考え方やっぱりしてるんですよね。
はいはい。
うん。だから、こう、正しい姿に直すとかっていうことはしないで、
はい。
やっぱりそこにある必然性をちゃんと成就させるっていうことを、
はいはい。
徹底的に支援して、全く同じような考え方というか、世界観だなってね、今思って聞いてたんですけども。
はい。
うん。
私観察してて、
うん。
やっぱそうだったんですよ。体の中で、うん、体をある種支配してるというか、
うん。
あの、動かしてるエネルギーの性質が、
うん。
それなんですよね、うん。肉体的に見ていてもそうなんですよね。
うんうん、
これはでももう全員がそうですから、
うん、
間違いないと思うんです。
そうなんですね。
はい。
で、それ用事がちゃんと進めば、
はい。
まあ、その、元の状態とは違うのかもしれないけども、ちゃんと自然なあるべき姿に落ち着くっていうことなんですよね。
はい、あの、解放されるというか、
うん、
変な緊張もないし、
うん、
変な萎縮もないような、
うん、
そんな状態になりますね。
なるほど。
はい。
そのエネルギーがやろうとしていることをちゃんとやってもらうと。
はい。
でそうすることで、用事が済めば解消されると。
はい。
そういうことをやってる生態なんですね。
そうですね。で、プラス、まあ、主義としてもう一つ、主義というかですね、テクニックとしてやはりあるのは、
はい、
要はですね、その人の体を触るときに、
はい、
まあ、こう、おいしょって触るんではなくて、
うん、
まるで自分の体を動かすかのように、意識を送る。
ほう。
つまり、
なるほど、面白い。そういう話、すごい面白い。
そうなんですよ。僕、人間って、
うん、
まあ、一人の人間がいるとして、
うん、
その人一人だが、自分の体全部に意識を送れてるかって、送れてないんですよね、
うんうん。そうですね。
絶対自分では把握できない部分もあるし、視覚もあるし、
うん
うん、体で一つ言っても使い切れてないわけですよ。
うんうんうん、
で使い切れてないから偏りができる。
うん、
で、受注者の私としては、
うん、
本人が使い切れてない部分とか、気づいてないところを、
はい、
僕は動かしてあげる、ということをするんですね。
うん
まあ、さっきみたいにも絡まっちゃってて、動かないので動かそうとしてるから、
はい、
そこを僕は取らなきゃいけないと。
うん、
その時にはある種、相手の体なんですけども、
うん、
その自分の体を動かすかのように、
はい、
相手の体に、意識を、伝えるんですね。
ほうほうほう
まあ、ある種神経を伸ばしていくというか。
はいはいはい。
からさっき言った、体を触った瞬間に相手の体の中の状態がバンって分かるという、うん、そこに多分繋がると思うんですけど、うん、相手の体を触った瞬間に、ある種こう僕と相手の体が繋がった状態になるようなイメージが僕の中ではあるんですね。そうすると、僕の自分の体の延長上として相手の体を動かしていく。
うん、
そうすると意識が、僕の意識だけど、相手の体も僕の意識に反応してくれるわけなんです。
うん、はい。すげえいい。それ、なんというか、つながってるとも言えるし、シンクロしてるっていうかね。はい、
そうなんです。最近、最新で言う話なんですけども、
はい、
この間たまたまパーッと本読んでましたら、
はい、
知ってる人もいるかもしれませんけどね、ペリパーソナルスペースという話が載ってたんですね。
ほう。
何かなと思って調べてたら、まあ、神経学者が、
はい、
いう、まあ、身体、まあ、身体空間、身体、うん、体の空間のことなんですけども、
うん、
例えば、帽子をかぶるとして、
うん、
帽子をかぶったときに、
うん、
帽子のてっぺんに羽がついてるとするじゃないですか。
はい、
そうすると、帽子は、自分の神経はもうそこには通ってないんですけど、
うん
子宮の低いところでは頭をかがめるということを人間は思わずやっちゃうと。
うんうん、
羽がぶつからないようにしちゃう。そうすると、自分に身につけた服とかにまで、
うん、
ある意味神経が及んでることにな
る。なるほどね。なるほどね。面白い。なるほど。
それをペリパーソナルスペースっていうらしいんですよ。
ほう。
で、運転しててもそうで、車の運転をしていても、
うん、
なんか地面のぐちゃぐちゃ感が分かったりとか、
うん、
なんかツルツル感を感じたりとか、
うん、
そこの車が感じる、
うん、
感覚にまで自分の神経が行き渡ってるという。
拡張されている、そこまで。
拡張されると。
うん、
でそれ読んでた時に、あ、これだと思ったんですね。
ほー。
僕が相手の体をバッと触るとですね、
うん、
相手の体が僕のペリパーソナルスペースに感じるんですよ。要は自分の体であるかのように。だから自分が、じゃあどう動かしたいかなっていうふうに、まるでその人の体を力で動かすんではなくて、
うんうん
自分の意識でぐってこう動いたら、あ、この痛みなんか解放されるぞとか、
うん、
この足のここが引っかかってるからここ外してあげればいいなとか、
うんうん、
っていうことを、僕の意識で、相手の意識が通ってない部分を鼓舞してあげると、
うんうんうん。
そうするとそれによって取れてくるということが実際に起こるんですね。
なるほどね。なるほどね。いや、すげえわかります。なるほど。いや、僕はね、カウンセリングでやってるの、ほとんどそうだ、そういうことなんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
相手の心の状態に、僕自身がなりきるっていうことをしていって、
はい。
そうすると、僕の心の中に、相手の心が、相手の心以上の精度でもって、こう、一回できるんです
よ。面白いですね。
それで、このところは、その、クライアントさんは、こういう全体像を持ってるけども、この部分には意識の光が当たってないなっていうところに、意識を向けてもらうような質問を投げかけたりするんですよね。
はい、はい。
そうすると、
あ、面白いですね。
うん、その人の中で、その人は本来持ってるところの全体像が、よりこう、ちゃんと意識されていくっていうか、意識が届いていくっていうか。
はい、へー、うん、なるほど。
なんかすごく似てるなっていう
風に。似てますね。
うん。
対象が微妙な。
そう、微妙な。
違いがあります。パーとしては。ああ、さすがです。本当に。
この話をすることはまだほとんどないんですけれども。
あ、そうなんですか。
お待たせしちゃいましたけど。 いや、めちゃめちゃ面白いです。結構時間が迫ってきたんですけど。
あっという間ですね。うん、僕、じゃあちょっとまとめてたんですけど、私、はい、今日、その、伝えたかったのが、その、はい、あるとしたら、例えば体を、うん、良くしようとか、健康でいようっていうのは、僕の感覚だというですね。
はい。
とても簡単なことなんですね。
ほ
う。なんでかと言ったら、うん、さっきのお年寄りで90代の人来ますよとか話してたんですけど、
うん
うん、90代の人が足骨折したりとか、例えば膝が痛くて曲げられないとかいう人でも、良、
うん、
くなるんですよ。良くなる、来てきたので、
うん、
それは僕が良くしたとかじゃなくて、
うん、
その良くなるだけの能力があるんですね。
なるほど、
ね。年代の人間にも、
うんうん。
そういう人が良くなるのを見てくるとですね、
うん、
それ以下の年代の人で体が良くならないっていう感覚が僕にはちょっとなくて。
なるほど。
良くなるに決まってるっていうことですよね。ですね。
そうですよね。
そうなんですよ。
もっともっと若い自己注力がある人たちが。
はい。
うん。
自己注力が働いてるから結局そういう意識とかそういったものも伝わるわけで。
うん。
それがあるからなんですよね。
うん。うん、
で、要はその、人間ってその感覚でやり取りしてると思うんですけど、
うん。
僕の中では、その人が良くなるという感覚があって、
はい。
だから人が良くなること前提で、もう常に生きてる。
うん。
その感覚を結局、感覚をポンって受け取ってもらえたらそれで済んじゃうっていう感じなんですよね。
なるほどね。
この最近その感覚でやり取りをしてるというところをちょっと眺めていて思うことがあって、まあそれ、今日全部すべて話しきれないんですけど。
うん、うん。
はい。なんかあっという間で、本当で。
でもすごい面白かったです。この、
はい。
福井さんご自身の整体を、東京だったら受けられるんですかね、
はい、東京でも受けられます。
うん。
で、今は。
赤目黒とおっしゃってました。
赤目黒ですね。もしくはホームページなんかありますけども。
はい。
で、今は、受講生たちも、おりますので。
おぉ。
なんとこう、勉強。まあもちろん、
これを学ぶこともできると。
学ぶこともできます。で、教えてる人たちもいて、
うん、
うん、そういう受講生も募集もしていて。
これって学べるんですか？なんか。
学べます、
ね。そうなんだ。なんかその、ね、感覚とかってもう、福井さんが天才的にこう感じ取るものっていうわけじゃなくて、学んだら感じ取れるようになるわけなんですね。そうですね。
さっきの、
うん、
あれなんですよ。エネルギー、バランス整体って言葉が生まれた時もそうなんですけど、
はい、
なんかこう言葉ではっきりすれば、分かることって結構あると思うんですよね。
つかめるようになるってなりますよね。
はい、うん。だから僕、このエネルギー、人間と体の中では本当にエネルギーっていうものがあって、
はい、
ただ今まではなんか精神世界の話だったりとかね、いうふうに偏りがちだったと思うんですけど、
うん、
まあ、それだけじゃ全然なくて、
うん、
ちゃんと本当にそのエネルギーという人体のエネルギーっていうのはどういう性質のものかっていうのが僕の中でもう体系化されてるのがあって、それを聞くと、なんかみんな感覚的に馴染んでくるんですね。そっち側に、
うん。
エネルギーという感覚に。
うん、
なんかそれを、こう、みんながこう、来ていってもらうと、
うん、
ちょっと人間って違う感覚、新しいセンスの人たちが増えてくるんじゃないかなって、
うん。なるほどね。
そうですね。
はい。それ、いいっすよね。そういった情報を得ようと思ったら、
はい、
ウェブで調べるのが一番いいですかね。
ウェブで、
はい。施術だったりとか講座。
そうですね。あと私にメールいただけたりとかすればいいですし、あと Facebook 私やってますのでね。はい、そういうと
こ。福井守さんの Facebook か、
はい。
エネルギーバランス整体師会、エネルギーバランス整体師会のウェブサイトを、
はい。ウェブサイトですね。
見ていただくと。
出していただければ。
うん。
はい。
これね、もう一回なんか、僕一回ね、施術していただいたことあって、やっぱすごい繊細で面白かったんですけども、なんか今日話聞いててまた、早く調子悪くならないかなみたいな気分になってきました。
調子悪くならなくていいですから。
あと他に福井さんの方で告知とかあったら、できますし、今ので大体伝えられて、
はい、今、大丈夫です。告知するようなことって今、特にはないんですけども、
はい。
はい。また、タコさんとこういう話す時間ができたらいいなと。
そうですね。
思ったより本当にあっという間でしてね、時間。びっくりしました。
ボリューム的には結構聞いたけども、あっという間でしたね、やっぱり。
またぜひ。
はい、ありがとうございます。僕の方もちょっとだけ、皆さんに、素直に皆さんに告知させていただけると嬉しいんですけれども、 この後ですね、9月の頭に、9月6日にですね、お金から自由に生きるって今僕が力を入れてるセミナーを東京で開催するのと、それが10月の5日に今度新大阪でも、東京と新大阪で、9月と10月にお金のワークショップをやります。だから、今10月の3連休にですね、僕の、まあ、ここのネトラジのボスでもある玉穂美塩さんとですね、秋のニセコって北海道のね、すごい美しい羊蹄山のある場所で、リーダーシップに関する合宿をやるっていうのが、ほぼ決まりまして、近日中に告知が出るかなと思います。その他、いろいろ随時やってるんですけれども、こうした情報はですね、今、すいません、Facebook やってない方は情報得にくいんですが、Facebook やってる方は、Facebook で風使いの小屋の、Facebook ページを見ていただくと、情報がずらずらずらっとあってアクセスできるようになっております。はい、そしたら、福井さん、あっという間でしたが、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
また、近々、個人的にも、
はい。
飯行きましょうって話が交流になってるので。
お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当ありがとうございました。リスナーの皆さんもありがとうございました。それでは、皆さん、ごきげんよう。